絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今日はね、京都府下の京都府京丹後市八坂町の、はい、民話の本を見つけたんで、これを紹介させていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
まあ、京都 の、 昔話とかね、民話というのはたくさんありますので、それなりに、いろんなところから本が出てるんだけども、
はい、
これは特に京丹後市の八坂町の船木というところに、地域に限って、そこに伝えられてる民話をこう 本にしてあるんですね。しかもその出版社は京都の出版社じゃなくて、岡山の出版社、キビト出版というところが出さはったんですよ。なかなかその民話の本っていうのはバンバン売れるわけではないから、なかなか出してくれるところがなかったみたいで、
はい、
まあ、著者がたまたまそのキビト出版の、社長を知ってて、なんか出してくれたというのが後書きで書いてあるんですね。
はい、
著者は立石則俊さんという人で、この方も岡山県の出身で、現在は日本民話の会会長もやってあるんですね。この方が聞き取りでこの京都の府下の、民話を本に、してあるんです。
はあ、
42のお話を本に、
はい、
してあるんです。
はい、
私面白いなと思ったのは、この中にタイトルにもなってんねんけどね、ちゃんぽんとなる鼓滝という、
そんなタイトルなんですね。本が、はいはい、
そうそう、あるんです。
はい、
まあ何が面白いか言ったら、なかなかこの方言がね、京都府下の方言があちこちに入ってるんで、
る
まあイントネーションがね、
はいはい、
京都府下の、イントネーション
がちょっとまた違いますもんね。
そうそうそう、
はい、
多分その京都府下のその京都丹後市の小学校なんかでこれを音読なんかしてあげたら、子どもたちはもっと喜ぶの違うかなと思うんだけど、
ね、はい、
なかなかない、行く機会がないので、行けへんやけども、民話とか昔話はあちこちに同じような話があるんで、
はい、
この中でちゃんぽんとなる鼓滝というお話が面白いなと思ったんですね。二人の若者がおって、一人は目が見えない、
はい、
でもう一人は耳が聞こえないという、
はあは
あ、はい、でもうこの世に住んでても夢もないし、もう死んでしまいたいわと言うんですね。まあそうは言うてもすぐに死めるわけないから、どうかこの田舎の山奥の方に行ったら、ちゃんぽんとなる滝があるから、その水を使えば病気が治るという言い伝えがあって、じゃあちゃんぽんとなる鼓滝を探しに行こうと出かけるんです。で、まあ、途中いろんな困難があるんだけども、おじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんが出てきて、持っていったそのおにぎりをくれと言わはるから、それをあげたら、じゃあ、化け物が出てきても、蛇が、大きい蛇とかね、ガマが、カエルが出てきて食べられてしまうからこうせよって言って、いろいろこう薬みたいなのももらうわけです。それを使ってこうやっつけてね、滝までたどり着くんですね。
えらい道中ですね。
そうそうそう、
はい、
で最後はようやくたどり着いて、耳に水を当てたり、目を揺すぐとパッと目が見えたり、
そうなん
で、最後は、まあ、幸せに暮らしたという、まあ、昔話にあるお話なんやけど、3つの苦労があってね、それを全部 クリアしたものが、最後はハッピーエンドになるという、まあ、お話があるんですが、これもそれに、基づいてこういうお話が伝わってるんですね。だから、まあ、民話とか昔話のは、民話というのは伝わってるお話やし、昔話いうのは、まあ、言い伝えで、まあ、事実と違うかもわからんねんけども、まあ、生きる知恵みたいなものがそこに込められてるんですね。はいはい、だから人に頼まれたら欲張りせんとは、ね、おにぎりを作ったやつをあげたりすれば、いろいろな人が教えてくれるとかいう、まあ、そういう生きる上のそういう知恵みたいなものがこの民話の中にはたくさん含まれてるんで、これを子どもたちに読んであげることによってね、まあ、あれせいこれせいとかこんなしたらあかんでという理屈じゃなくて、なんとなしに感じてもらえるというお話がたくさんこの中にはあるので、ぜひ図書館なんかでこれをね借りていただいて、
そうです、ね、
読んでいただけると
面白そうです、
ね、京都の人やったら京丹後の方のからね嫁いできはる人もやはるから、ぜひこれ紐解いてもらったらいいのちゃうかなと思いまして、今日は紹介させていただきました。
はい、わかりました。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。読んで作って食べてつながる本屋発食文化発信プロジェクト、超京都料理教室。料理本を軸にした料理教室を、お池通りを見渡せる美しいオープンキッチンで開催します。第2回は料理研究家の大原千鶴さんを講師にお招きして、合理的な手法で繰り出される確かな味わいの家庭料理を教えていただくことになりました。大原千鶴さんに直接会ってお料理を教えていただける貴重な機会です。日時は11月の18日金曜日正午からの予定です。会場はクエスチョンビル8階にありますコミュニティキッチン台所です。定員は先着72人となっております。参加方法なんですけれども、申し込み専用サイトで参加券をご購入ください。イベント参加費は税込みの9000円となっております。申し込みの受付期間は10月1日から11月15日までとなっております。このイベントですね、季節の炊き込みご飯、酢の物、煮物、お椀などね、いろいろと素晴らしいメニューがございまして、講師のプレゼンテーションがメインとして行われ、自分のお席で材料を触っていただいたり試食をしていただく形式となります。また大原千鶴さん特製のしそシロップ、これがお土産になります。そして大原千鶴さんのサイン本の販売も行われます。詳しいことは大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店事業部電話 075-468-1411、 468-1411 へお問い合わせください。大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何という画本でしょうか。
はい、今日はねちょっと特殊な絵本で、
はい、
カエルのご褒美、
はい、
福音館書店、木島はじめ作、梶山敏夫レイアウト、絵巻鳥獣人物戯画よりなって、
はい、
高山寺にある鳥獣戯画をベースにして、
はいはい、それにそのままですね。
そうです、
はいはい、
それに木島はじ、 はじめさんがね、
はい、
文章をつけはったんです。
別にその教諭には文章はついてるわけじゃないんだけども、多くの子どもたちにこの親しんでほしいということで、クイーン館が作ったんですね、
はい、
じゃあちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
カエルのご褒美、絵巻鳥獣人物戯画より、木島はじめ作、梶山俊夫レイアウト、福音館書店。しー、みんな静かにしてごらん。森から何かにぎやかな響きが聞こえてくるよ。今日は森のお祭りだ。えんやかほーい、えんやか。腕比べ、力比べが見られるぞ。急げやほーい、えんやらか。一等賞は何だろう。柿に栗に甘納豆。お酒にお餅にお饅頭。すごいんだな、一等賞は。さあさあ、競技が始まった。狙え狙え、的の真ん中おへそを狙え。イエーイ、カエルにおへそなんかあるもんかい。あ、そうか、はっはっはっは。しー、静かにしないとウサギくん的の真ん中を狙えない。こっちは相撲だ、いい勝負、カエルとウサギの組打ちだ。えい、はっきょーい、よーい、残った残った、カエルが危ない。
はいはいはい、なんとお話になってるんですね。
そうですね、だから例えば木島さんがその、この鳥獣戯画の絵を見ながらね、物語を作らはったんと思います、
はい、はは、楽しいですね。
さあこの後どうなるのか、
はい
ね、音楽を聴いていただきます。
はい、
カエルの合唱です。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。まさにカエルが相撲を取ったところでお話、音楽に行きましたけれどもね、はい、はい、でどうなるんでしょうか、
ね、この辺その後カエルとウサギが相撲を取るんだけども、結局ウサギが投げ飛ばされて負けてしまうんですね。
あ、そうなんですね、はいはい、
上手投げ、
はい、
いやいや違う、カエルがウサギを投げ飛ばしたんだ、うっちゃりだ、一等賞はカエルのものだ。
カエルが優勝したんですね。
そうですね、
はいはいはいはい、
でこれからまあ優勝のお祝いを、が行われるということで、
いろんな
動物が、猫やらもういっぱい集まってくるんですね。
あ、はいはい、出てきますね、はい、
宴会が始まるんですよ、
あ、宴会が、はい、
ところが始まった途端にこの飼ったカエルが お腹を見せてひっくり返ってしまうんです、
はい、
でまあ事件だ事件だ大変だ、カエルの中が天を向いても動かない、ご褒美のごちそう食べ過ぎてかな、つっついても引っ張っても動かないということで死んでしまったんだ。
あららららら、はいはい、
楽しい森のお祭りが悲しいお葬式に早がり、でナムナムナムおきキャオキャオキャオってお猿さんのお坊さんが出てきてお参り、
そうですね、お猿さん、そうですね、あの僧侶の格好をしてますね、
は
あ
は
あ、
でお供えしたご褒美は全部猿のお坊さんが預かるんだ、持って帰ってしまうんです。
あららららら ら, ら、はい、
で鹿やらイノシシに運ばしてね、でその途中でお猿さんがもう人が誰もいないって言うて、2匹の猿がまさか死んじまうと思わなかった、
ちょっとそれは
ね、ぐっすり眠らせてその次にごっそり頂戴しようと言うて眠り薬を飲ました。
まあ、悪いですね、
悪いやつやな。それが気に留まってたミミズクに惹かれてしまって、
あ、聞いちゃったんですね、ミミズクが聞いたんですね、
聞いてみんなに言うわけで、
はいはい、その、はい、
悪いやつは猿だと言うて、
はいはい、
で追いかけろと言うて他の動物たちが猿を追いかけていく。
おー、なるほど、 というお話だというふうにこう書かれているんですね。
そうですね。
今
で最後は動物たちの追いかけっこがいつまでもほら聞こえるよというところでお話は終わってるんですよ。
なるほど、うん、そうか。
多分この絵巻は もっともっとずっとあるんだと思うけど、
そうですよね、長いものですね。
お 話、うん、お話としてはこうしてお開きになってる、
その中の一部分にこのような話を作られて、
そう、うん、
はは、
だからもうこの映画ね、
うんうん、
非常にこうモノクロやけども映画生き生きして
ね
非常にこの絵本から飛び出さんばっかりに動き回ってる様がよく現れて ね素晴らしい絵ですよね、ぜひこれ本物見たいなと思うんですけども、
ね、そうですね、はい、ご存知の方もねたくさんいらっしゃると思いますしね、はい、
だからまあ京都ですから講談に行けば、
はいはいはい、
見せてもらえると思いますので、うんうんうん、ぜひ実物をね見ていただければいいかなと思いますし、
は
い、
そうですね、
絵本も店頭には並んでると思いますので、
はい、
素晴らしい絵本ですので、多くの子どもたちがね見ていただければ
ね、こんな話だったんじゃないのっていうことが書かれてるんですもんね。
そうそうそうね、木島さんが創作しあったと思いますけども、うまいこと文章つけてあります。
もうこれもだいぶ前にも書かれたものなんですよね。ね
もう55年前にね、1967年に子供の友として一回出てるんですよ。うん、
なるほど。
うん、で東京でその国立博物館で、うん、この巻物の展示会があったもんだから、その機会に福音館が作ったんですね。
そうですか、ね、へえ、いや、
だからほんまに絵巻のこう風合いをうまく取り入れてね、うんうん、絵本にしてやるのはさすが福音館かなと思います
ね。はい、今日はですねカエルのご褒美絵巻鳥獣人物戯画より木島はじめ作梶山敏夫レイアウト、出版社は福音館書店でした。絵本大好き絵本のソムリエ、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、今日はね国宝の鳥獣人物戯画をね絵本にしたものをカエルのご褒美を紹介させていただきました。
うん、絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。